君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
寒い部屋で寝るとどうなるのか、暑い部屋で寝るとどうなるのか、体を張って実験している義歌大生が今夜も義歌大体育館で寝ます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は温熱環境が睡眠に及ぼす影響のお話。義歌大建築都市システム学系教授、建築環境工学の先生、都築和代先生を訪ねます。
先生はどんな研究をしてらっしゃるんですか？
私は建築環境工学という分野で、はい、メインにはこう室内温熱環境とか、あとは屋外の温熱環境ですね、そういったものが人に与える影響について研究しています。
あったかい寒い。
そうですね。あとやはり人の行動の方にも興味がありまして、うん、もっぱら最近はその睡眠環境の研究ですとか、あと睡眠によって昼間の覚醒度が落ちたりですとか、眠気が強くなって落ちたりですとかということで、うん、そういう覚醒度ですとか人の生産性みたいなことも研究しています。
睡眠。
そうです。睡眠は体温調節と密接な関係があります。で、脳の中でもその睡眠調節するところと体温調節するところがオーバーラップしているところがあるので、うん、赤ちゃんなんかが眠くなってくるときに手足が暖かくなってくるという現象ですね、はい、お子さんをお持ちの方は経験あると思うんですけれども、まあ、そういった手足が暖かくなってくると眠気も強くなるというような、あ、まあ、脳の中でもそういった解明が進んでます。
僕は赤ちゃんじゃないですけど、はい、なんか眠くなると手足が暖かくなる、そうですね、気がしますよ、
はい、その通りだと
大人でもなる。
そうです、そうです。脳の中でオーバーラップしてますので、うん、ただ大人だったり、あとあまりリラックスしている状態に仕事をしている時ですと、やっぱりそういうふうに緊張があったりですとか、うんうん、そうすると脳の他の部分が活性化してますので、
あ、はい、あ、なるほど。じゃあ仕事中に手足があったかくなったら集中してないなって、
まあ、そういうことも言えると思います、
うん、でそのあったかい寒いが睡眠に与える影響。
そうです。
なんか建築都市システム学系というよりはなんか医療系の研究みたいですね。
そうですね、まあ、医療費削減というところにも結びつくかと思いますけれども、はい、まあ、睡眠環境ですね、まあ、エアコンを使って、ちゃんと整えるですとか、あとお風呂に入るとかですね、うん、まあ、そういったことをすることによって、まあ、人の方が眠りやすくなるという、まあ、そういったことはできると思います。
睡眠と建築都市システム学系っていうのは、まあ、つながるのはなんとなくイメージできますけれども、あったかい寒いというところに注目して
そうです、
はい、っていうことなんですね、はい、具体的にはどんなふうに研究してらっしゃるんですか？
まあ、実験室で実験環境でですね、うん、温度とか湿度とか風速ですとか、はい、そういったものを設定してやる実験もありますし、うん、あとは実生活場面でのフィールド調査という形で、まあ、どんな環境で寝ているのかとかっていうことをですね、うん、まあ、温度湿度、あとやっぱり風速ですね、そういったものを実測させていただくと同時に、うん、まあ、睡眠の方もですね、あまりこう大型でない測定器を使って、うん、まあ、睡眠を測るというようなことを同時にやってます。あとはやはり主観的にですね、自分が眠れたって思うこともすごく重要な項目なので、うん、まあ、アンケートでですね、寝る前と朝起きた時にどう眠れたかとかですね、うん、快適だったかどうかとか、そういったものを聞くというようなことをやってます。
じゃあ実際に人が寝ているところのデータを取るわけですか？
そうです、はい。
義歌大の中にそういうところがあるのか、それとも誰かん家に行くんですか？
義歌大にも人工気象室といいまして、うん、温度湿度をコントロールできる部屋があります、うん、で今年はですね、学生が自分たちの家にも測定器を持ち帰って、はい、そういった睡眠と温熱環境を同時に測るということをやってきました。で今は大学院生が、うん、避難所のですね、うん、そういう冬の多分避難所というのは寒いだろうなということを想定しまして、はい、避難所を模擬した環境で睡眠を測るということを今実際にやってます。
今全国的な災害のニュースも多いですしね、この辺りも大地震がくるくるって言われております。そうですね、避難所で いい睡眠を取るための。
そうですね、やっぱり避難そのものが多分すごいストレスになってるんだと思いますけれども、うんうん、避難所としてですね機能するためにそういった災害用の布団というか毛布だったり、うん、それから寝具が用意されているところも、まあ、そういった備蓄も進んでいると思いますので、うん、今大学に備蓄されているそういった災害用毛布とか、うん、あとパーティションみたいなものを使って本学のですね武道場でですね睡眠実験を、うん、大学院生がやってます。
武道場ってやっぱり下畳みたいな感じ。
そうです、畳の部分と床の部分があります。
そこに義科大がその災害の時のための毛布とか布団を持ってるんです
ね。毛布は結局は、ねうん、やはり一度使ってしまうと、うん、その後の管理とかも難しいということでしたので、それは研究室の方で買いました。でもパーティションは大学のが貸してくださったので、はい、それを使って実験してます。
お布団たくさん買ったんですか。
いや、今同時に4人ぐらいやろうと思うと毛布が2人と、うん、一般的な家庭用の布団を2組買いまして、うんはいはい、実験してます。
寝てもらって朝起きて、はい、よく眠れましたかって聞くアンケートですね、
はいはい、そうです。
そう、睡眠中なんかこうセンサーで、
はい、測ってます。はい、でそういう睡眠環境ということでは、温度ですとか風速を測ってますし、うん、サーモグラフィーみたいなものも使って熱画像ですね、視覚的なものも
寝てる人の、
はいはい、も測ったりとか、あるいは人の方はですね活動量計って言ってやっぱ体の方につける、うん、万歩計みたいなものをつけてもらって、うんそれで睡眠 の寝返りがどれぐらいだったとか寝入るまでにどれぐらい時間かかっているかとかですね、うんそういったものを測ると。であとやはり学生自身がですねそういったものを使って自分では、寝れてないつもりだったんだけど、うん活動量計のデータを見るとやっぱり動いてないところっていうのは寝れてるっていうふうに判断されてしまうので、うんそこはもうちょっと突っ込んだ研究をしたいということで今脳波計も使って睡眠も測ってます。
じゃあもう電極だらけになって寝るわけです。
そうですね、実験室やるほどではないですけれども、うん、結構、はい、つけて寝てますね。
それの影響っていうのはないんです
か。いや、あると思います。なのでそこについては、うん、今災害用 の毛布と一般の布団を比較するというのと、うん、で今それが終わったら自宅で睡眠を測ってもらうということをやろうと思ってて、で、自宅でも多分そんな数はできないと思うんですけれども、一泊は一番少ない、その活動量計だけをつけて測るということも、やってもらおうって、そこでそういった測定器がついている影響なんかもきちんと検出しようとしています。
その武道場で避難所を模しての実験というのはいつ頃行われたんですか。
今1月2月に今ちょうどやっているところです。
このインタビューが2月の頭に伺っているところですけれども、はい、ここのところ本当に夜は寒いです。
寒いです。そうですね、
大丈夫ですかね学生さん。
学生も寒いと言っています。もう3度とか5度とか。
3度、
はい、
外で寝てるような状況。
そうですね。
エアコンとかない。
ないですね、武道場ですので、はい、
でも避難所になるとね、そういう環境もあるかもしれませんけれども、はいはい、そんな中で寝ている人のデータっていうのはなかなかないわけですよね。
そうですね、なかなかやはり、私自身はそういった3度とか5度 の実験環境を作って測定するっていうことを前の職場でやってるんですけれども、うん、それもある意味コントロールされてますのでそれ以上のことはないんですが、今回は避難所ということなので、うん、保温性のあるお布団ではなくて、うん、災害用毛布というのを使ってより過酷な状況を作って。
若いからできる。
そうだと、はい、本当そうそう。でもう本人たちがやりたいと言ったのでできるというか、
そうですよね、
はい、私がこれをやりなさいと言ったわけではなくて、
鈴木先生の卒論じゃなくて。
そうです。
学生たちの、
はい、私が修論がこういうことをやってみたいと、うん、っていうことだったので、私は進めませんけれども。いやいや、そんなにやりたいんだったら。
でも貴重なデータが集められるんじゃないかなと思いますよね。今じゃあ学生さんまとめているところ。
まだ今しばらく測定がありまして、
まだ、
はい、そうですね、一度にはやはりできないので、うん、はい、週に2日ぐらいを、例えば火曜と木曜日に泊まるみたいな形でやってます。
僕らが思うにはそれで分かったことっていうと、体育館は寒い。
そうですね。まずそういう事実があって、うん、で実際にその寝具の要件がですねによってやはり眠りが違ってくるっていうことと、そうするともしかしたらこの先は、寝具の中身もですねもうちょっと、高齢者の方、今学生でもそういった状態眠れないようなことがあるので、もうちょっと安全面というか健康面というかそういったものを考えるとすると、 こういった寝具がいいんじゃないかというようなお話もなるかと思います、うん、
例えば寝具の工夫とか、
はい、そうですね、まあ、環境側もそうだと思う、暖房もですね、暖房入ってないところ多いと思いますので、うん、そういう体育館とかそういった武道場みたいなところですと、うん、まあ、そうすると、まあ、そこよりはもうちょっと狭いスペースで暖房ができるとかですね、うん、まあ、そういったことも検討の余地があるかなと思ってます。
寒いとどういう睡眠になるかっていう、
そうですね、一般にはですね、うん、布団をたくさんきちんと着ていれば、うん、まあ、顔がの部分が出てると、うん、頭の部分が出てる分にはあんまり日本の国内のデータでいうとそこまで睡眠って悪くならないんですね、睡眠の質そのものは。
へ、
むしろ海外の文献とかだと南極や北極でマイナス30度とか、うん、そういうところでやったのは明らかによく眠れないっていう結果出るんですけど、日本のように、まあ、布団も今すごく日本だったらいいものがたくさんありますよね、うんうん、そういったものを使う、あるいは電気毛布を使うとかいうとそんなに睡眠の質そのものは悪くはならないんですけれども、うん、例えばでも冷たい空気を鼻や口から吸っていると、うん、今度はその心臓の自律神経系の方に影響が出るとかですね、はい、そうすると今のヒートショックとかコールドショックって言われているようなことがですね、うん、自分の体の中で起きてしまうと、動かなくて寝てる状態でそういったことが起きるという可能性がありますので、うん、はい、まあ、そういった研究もしてきています。
そういうことは実験で実際に分かるわけなんですね。
技
科大の研究室いろいろ回ってるとコンピューターシミュレーションでいろんな実験ってやっちゃったりしてるのが、
ね、
まあ、現代かと思うんですけれども、はい、先生はもう実地でやる派。
そうですね、大学院、今実験やってる大学院生も実はシミュレーションを、うん、卒論ではやってまして、はい、やっぱりそれでやれることっていうのもある与えられた条件でやるということになるので、うん、あまりちょっと現実と乖離してしまうとか、うん、もっとやはり現実の方がいろんなことが起きてるので、うんうんうん、まずそういったデータを取った後にまたシミュレーションに反映させたいとかと考えてます、
うん、はい、そういうことが実際に技科大で行われているんですね。
そうですね、はい、うん、
反対に暑い時の睡眠っていうのもやりました。
はい、暑い時の方が、まあ、今言いましたようにお布団さえあれば寒いところでも寝れてしまって、うん、むしろですねエアコンがうまく使えないっていう方の方が多いですね。寝冷えをしてしまうので、うん、あまりちゃんと冷房を入れないとか、うん、電気代がもったいないとかで最初の 1,2 時間しか入れなくって、うん、また途中で目が覚めてもう一回入れ直すっていう、う
ん、それも僕らもラジオ聞きの皆さんも経験あると思いますよね、
はい、そういったことをシミュレートするような実験をして、まあ、こんな風に悪影響が出てますよっていうこととかですね、うんうん、まあ、こういった制御をするといいですよっていうのは、まあ、実験室でやったことを製品開発の方にですね企業さんとの共同研究の方にお渡しして、でまたそういったアルゴリズムを載せたエアコンを使って評価するっていうような研究をしてきています。
あ、エアコンメーカーと共同して、
エアコンメーカーと、はい、そうです。エアコンに限らず新商内のそういう電気毛布みたいなものでもやったことありますし、うんうん、はい、
まあ、電気毛布はね寝てるとき何とかしてほしいのありますけど、はい、エアコンもね、はい、寝てるときのどういう風に効かせるかっていうのが進化すると助かりますね。
そうだと思いますね、うん、日本でやはり最近熱中症とかですね、うん、熱帯夜が続くっていうことが多いので、うん、そういったニーズがありますし、うん、また日本企業がたくさん出てる東南アジアの国々もですね、はい、やはり今もうかなり発展途上というか発達してきているところでは、うん、その夜間のですねやっぱり睡眠をですね効率よくというか快適に、うん、過ごしたいということでそういったニーズはあります、う
ん、お休みモードみたいな、
そうですね、睡眠のモード
ピッとしておけば、
そうです、
ずっと同じじゃなくてなんか変わったりするのがいいとかいうイメージですか。
そうですね、はい、まあ、そういうこともあります。まあ、本来は温度を変えるために風の影響が出てきますので、うん、その風をどう制御するかにもよるんですけれども、うん、でも人が持っているもともと持っているそういったサーカディアンリズムをですね、うん、阻害しないような、うん、壊さないようなそういった温度変化を与えるとか風の変化を与えるというようなことは、うん、とても省エネルギーにもつながりますし、はい、有効だと思ってます。
僕ら子供の頃扇風機つけっぱなしにして寝ると死ぬよ
ありましたね昔ありました。もうその後聞かないですよね。あれ大抵私も企業の方とお話すると、うんうん、そう話ありましたよねって言われて、うん、この実験大丈夫なんですかって言われるんですけど、
うん、メーカーの方がおっしゃるんですか。
だって皆さん知ってますけど
僕経験上あの扇風機のスイッチ切るの忘れて寝たことありますけど生きてますから
生きてますよね。そうなんですよ、皆さんそう思ってる、昔そういう話ありましたよね、うんうんうん、っていうところで大抵振られて、うん、いやうちも実験で何回もやってますけど特に悪いってことないですし、うん、まあ、扇風機でやはりあの大量放熱を増やしてあの体温調節できるというのもある限られた範囲なので、うん、やっぱそれより高温であるとか、うん、天井焼けしているとか屋根焼けとか、ね、すごくそういった温度の分布があるようなところではやはりエアコンというのがすごくあの有効なんですね、うん、なので、まあ、もちろんついているお宅ではどんどん使ってくださいということだと思うんですけども、うん、ただやはり冷やしすぎとか、うん、レビエで風邪をひいたことがあるので、うん、あまり使いたくないとかですね、うん、まあ、そういった方々が多いのは確かです、
ね、皆さんいろんなお宅でいろんな環境でお休みになってるでしょうから、その人それぞれに合わせてエアコンのお休みモードを作るっていうのは難しそうですけどね。
まあでも高齢者の方とか本当に働き盛りの方とか、まあ、学生さんのような若い何をしてでも眠れるような方とかいろんな方いらっしゃいますので、う
ん、高齢者の皆さんもね、まあ、今時期違いますけど熱中症なんか お宅でなるとかね。
そうだと思いますね、まあ、寝てる時にならなくても例えばあの夜あまりよく眠れないので昼間疲れが取れないとかですね、うん、やっぱりその夜の睡眠というのが非常に重要だっていうところでですね、適切な環境で、はい、まあ、良い睡眠をとってもらうっていうことは若い人だけじゃなくてですね高齢者の方にも非常に、まあ、有用なことだと思ってやっています。
これから高齢社会になってくると、はい、先生の研究遺憾で日本人が幸せになれるかどうかっていうのも大きそうですね。
そうです、そうですね、はい、
我々も年を取っていきますしその時に、まあ、地球環境がどうなってるか分かりませんけれども、はい、まあ、このまま暑くなっていくとね、
うん、そうですね、
夏の寝苦しさっていうのはたまらないですからね、はい、もうすでにそういったメーカーの皆さんとの共同研究というのもやられている
わけです。海外でもそういうふうにやってます。やっぱり人種が違うとそういった循環の状態ですとか、うん、汗のかき方とかですね血管の拡張ですとか、うん、それは体温調節も違ってきますので。
あ、じゃあ先生海外に行ったりもして、
はい、そうですね、
いろんなところの暑さ寒さを知ってるわけなんですね。
そうですね、
ね、シミュレーションじゃなくて。
そうですね、まあ、シミュレーションはそういうところでこそ有効なんだと思うんですけれども、うんうん、まあ、今までやったところはたまたまそういった、まあ、実測のデータもなかったので、はい、あの一緒にそういったところで取らせていただいてやるというようなことをやってきました。
そういう暑い寒いに対する睡眠が体温調節に及ぼす影響というのは一つ先生のテーマなわけですね、はい、その他どんなことをやってらっしゃるんですか。
やはりその体温ですとかその温熱環境の、まあ、研究に関わるような、まあ、昼間の覚醒度、やっぱり夜の睡眠が悪いと昼間もあの眠くなったりですとか、うんうん、まあ、やる気にならないとかですね、まあ、そういったこと多いと思うんですけれども、はい、まあ、昼間の覚醒度をちゃんと保つためのそういうオフィスの環境だったり、うん、まあ、労働環境だったり、まあ、そういったことも研究しています。
夜寝れなくても働ける環境ってこと
ですか。そう、まあそれいいんだか悪いんだかですよねだと思うんですけれども、うん、東日本大震災の後ですねやはり節電がすごく続いて、うん、あの冷房温度も28度っていう、うん、まあ、何が28度なのかよくわからないうちに、うん、また最近ね去年あたりからそれ緩んできましたけれども、うん、やはり働きやすい環境ってあると思うんですね、はい、まあ、あと光環境もそうですね、照明 もう至るところ消されてしまった一時すごく暗くなったと思うんですけど、うん、まあ、そういったオフィスですとか、はい、まあ、そういったところでの環境もあのその人のそういう生産性というかですね、うん、まあ、そういったものを上げるには、まあ、どういう環境がいいかっていうようなこともやってます。
エアコンを切ってしまう、電灯を暗くしてしまうことによる影響
ということですね。
そうですね、
まあ、実際にはですねそのパフォーマンスを上げる方ですね、うん、どうしたら上がるかっていうようなことを、まあ、環境ももちろん良くすることもそうですし、うん、まあ、去年こちらの卒論生と一緒にやったのはちょっと運動をさせるみたいなことをやられると、うん、そういう覚醒度が上がるとかですね、
3時に体操をやるとか
その近いような話ですね
いいんですかやっぱり。
いいと思います、はい、
余計疲れちゃうとかじゃない、
まあ、だからそこがやっぱり程度問題でやっぱある強度でっていうことになると思うんですけど、う
ん、そんなことまで、
はい、そういうこともやってます、
うん、照明の話も出ましたけれども、はい、例えば全体を明るくするのか手元だけ明るいのかとか、
そうです、そうです、はい、
なんか手元だけ明るい方が集中はできそうな気がしますね。
そうですね、はい、その通りだと思います。まあ、技術としてやはりあの建築会社さんとか、まあ、照明関係もそうですけど、うん、そういった技術はすごくあの民間企業でいっぱいいろんなものを開発してきてますので、うん、まあ、そこにエビデンスがあんまり追いついてないところもあったりとか、技術はあってもっていうところがありますので、うん、まあ、一緒にそういった条件を設定して実験するとかですね。
へー、じゃあやってらっしゃる企業ではそういう照明環境をあえて作ってやってらっしゃるところもあるわけなんですね。先生たちの実験のデータが裏打ちをしていて、
そうですね、はい、
作業性を上げていると
、上げていると、
まあ、そういう研究もあるんですね。
はい、あとはあの実際にですね、今あの断熱改修っていうんですけれども、住宅の断熱性ですとか気密性ですとか、うん、もう今すでに季節の今どんどん基準が厳しくなってまして、はい、新しく住宅建てるときはですね、うん、新しい基準で厳しい基準で建ってるので、それなりに断熱性ですとか気密性が向上してるんですけれども、もともとすでに建っている住宅をですね、まあ、どう改修するといいかっていうところをですね、なかなかそういうところにお金を出そうとする人はあまり多くないので、うん、そういう断熱気密性を改修するといいことがありますよっていうところで、健康影響っていうやっぱり人の方ですね、その居住者の方の、うん、まあ、健康状態を測るっていう研究もしてます。
隙間風が体に及ぼす影響みたいな。
そうですね、そんな感じですね。はい、
まあ、それも味かなということでは済まされないみたいな。
そうですね、その時寒いだけじゃなくて、例えばまあ近年言われているのは、その後にあの日本人は暑いお風呂が好きなので、うん、で暑いお風呂で失神してしまってそのまま亡くなってしまうとか、副次的にやはり起きている事故ですとか、そういった事象も数としてはたくさんありますので、うん、そういったものをなくすためには、まあ、そのあるレベルでのまあ快適な温度で家の中を保っておくということはすごい重要だと思っています。
温度差っていうのはやっぱり体に負担なわけですね。はい、
そうですね。
具体的な何度っていう温度よりも、うん、寒いところから暖かいところ、暖かいところから寒いところに行くっていう。はい、
そうですね。だまあその時にですね、その極端な温度でたまたま日本人はそういうふうに お風呂40度とかで入ったりする、うん、しますし、あのトイレ便座は暖かくしますけど、トイレそのものを暖房するっていうことってないですよね。うん、そうすると、まあ、住宅そのものがちょっと暖かめにならないことにはですね、うん、日本の住宅のそういう構成上ちょっと難しいんじゃないかということで、うん、あの断熱ですとか気密を上げるというようなことを推奨してます。
それ、まあ、ずっと住み慣れたお家だとそんなに不便を感じないものなんですけれども、はい、実は体に対する負担というのは溜まっているんだよっていうことを数字で見せてくれるわけなんですね。
そうですね、はい、
そういう研究をしている先生がですね、今年度技科大にいらっしゃいまして、はい、もうすでに学生を巻き込んで、まあ、先生は学生がやりたいからとおっしゃっておりますけれども、はい、活動しておりますので、ね、日本の家屋がこれから変わってくる、またエアコンも変わってくるっていう未来が見えたような気がしますね。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました鈴木先生の業界用語は
人工気候室。人工気候室は温度と湿度と、まあ風速をですね、独立してコントロールできる部屋で、暑い夏でも冬の環境を作ることもできますし、まあ、その反対も作り出すことができます。私たちはその部屋であのオフィスの環境を模擬した28度 50% ですとか32度 50% ですとか、まあ、そういった環境を作って実験しています。 い。
理科大勝野先生は1年前熊本高専から豊橋理科大にやってきました。いわゆる理科大と高専の人事交流制度です。ところがその1ヶ月後4月14日熊本は大地震に見舞われるわけです。次週3月4日の天白の城は人間と空間の関係性を設計に応用する建築計画が専門の勝野浩二先生が調査した熊本地震のお話です。